ミッドナイトグーココ。
皆様こんばんは。第102回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。といっても今日はちょっといつもと音が違うと思いませんか。実は今日もまたまたリモートでの収録そして放送とさせていただいております。声の方も調子が悪いのが聞いてみて分かっていただいてるかなと思うんですが、本当にこんなちょっとかすれた声で今日は失礼いたします。緊急事態宣言が、京都はね3月から解除されました。首都圏でもね解除されますよね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。元気にお過ごしですか。明日から3連休ということで行楽シーズン途中入ですね。途中入って噛んでしまいました。皆さんお花見にお出かけ予定でしょうか。コロナ騒動がね始まって1年と数ヶ月、まあ毎年のようにはお花見をね今年もできないようですが、やっぱり春の訪れは気分も明るく開放的になりますよね。でもまだまだ油断大敵です。極力密は避けてね、継続してマスク着用で消毒もちゃんとやって、ね、みんなで乗り越えていきましょう。何か耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508、 メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。令和3年3月19日金曜日。いやちょっと喋ってても自分で声の出が悪いので、皆さん本当にお聞き苦しい点もあるかと思いますがご了承ください。ね、本当冒頭でもお話ししたように京都はね緊急事態宣言が解除されました。首都圏は21日からかな。なので、佐藤ちゃんのちょうど娘なんかは東京に住んでるので、やっともう長い、もうね、もうリモートのお仕事でずっと外出禁止だったりとか、そういう苦労を乗り越えてる話を聞いてるのでね、ようやっと首都圏も解除されたら、ちょっとはね、気も楽になるのかなと。ただ、本当にさっきも言いましたように、油断大敵でございます。ということで、このさとちゃんのしわがれ声、ハスキーボイスというかガラガラ声、ガスガス声、本当にね、これなぜだと思いますか？はい、さとちゃんは花粉症でズタボロになりました。というのも、この本当に2週間、いや、もう生きた心地がしませんでしたね。みんな花粉症はもう本当に苦労されてる方はもう耳では聞いてたんです。で、目の当たりにもしてきたんですけれども、まずさとちゃんが今回花粉症デビューしてしまって、まあ今これやっと声が出るようになりました。もうエクソシストって皆さんご存知ですか？ホラー映画、有名な。もうオーメンかっていうようなね、まあ呪われたような声。もう声が出ないんです。まず出てももっと低い。もっと恐ろしい声で、こんにちは、みたいなね、そんな感じで。だからもうなかなか声を出さずに2週間過ごしたんですけれども、やっと昨日、一昨日ぐらいから、ちょっとずつ人間らしい声が戻ってきまして、こんな状態になっております。ということで、またちょっと詳しくもね、お話ししたいんですけれども、さて、CM を行きたいと思います。この番組は、京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名も、ピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり、出汁マイスターであるオーナーが、ピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ。ほぼすべてのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
はい、 そんなこんなで、さとちゃんの声、花粉症でございます。というか、花粉症から始まって、まあ、皆さん、お鼻ずるずる、目がかゆいっていうのはあると思うんですが、ちょうどさとちゃんもですね、まず目に来ました。で、もう目がかゆくてかゆくて、ポリポリポリポリ触ってたら、まつげが抜けました。まつげ抜けたよ、どうしようと思ってたら、そのかゆさが顔全体に行きました。肌に来たんですね。で、顔がかゆいよって言って、どうしようどうしようって、もうそれでもかゆみが止まらないので、とうとう顔に無比を塗りました。無比を塗るとヒーヒーハーハーしますよね。それでもかゆい方が嫌だったので、顔に無比を塗りました。すると、次の日ぐらいには、ガーンと鼻水がタラタラタラタラ透明のものが垂れるようになりました。そして、その次の日には、鼻が詰まりました。鼻が詰まって、鼻に岩石、岩のようなものが乗っかってるんじゃないだろうかと思うぐらいに、鼻がもうもっこしした感覚ですね。詰まって苦しくて、ひー、キリアできないよっていうことで、耳鼻科に行きました。すると、まあ、花粉症の症状だということで、鼻を吸ってもらうんですが、ただ、その時に、今はやっぱりコロナ禍ということで、耳鼻科の方も、耳鼻科の先生も奥の奥まで綺麗に掃除はしてくれないんですね。奥の方にもしかしたらそういったものがあるかもしれないので、耳鼻科全体としては奥の奥までは綺麗にしないでくださいと、なんか国の方から言われてるということでですね。で、みんな軽めの治療を受けてらっしゃるということを聞きまして、驚きながら、まあ半分まで治療をしてもらって、薬をもらって、アレルギーの薬もらって、そうこうしてる間に次の日には喉が死ぬほど痛くなりました。で、喉が痛くなって腫れてきたような気がしたので、やばいやばい、花粉症がどんどん上から下に降りているというような状態で、そうしましたらば、喉の痛みよりも、その間、喉が痛いと普通ね、お熱が出たりするのに、全く熱が出ず、逆に低くて、36度2分ぐらい上がらなかったんですね、それ以外。で、おかしいなと思ってたら、今度、整体に来ました。整体に行くともう声は出ません。もう今、やっとこうやってね、お話できてますけれども、この2週間のうち、ほとんどが恐ろしい声でした。なので、まあ、安静にしてたんですけれども、すると、その整体を、痛めたその次に、今度、気管支の方に、まあ、さとちゃんもともと気管支炎によくなるタイプなんですけれども、こう、気管のところがちょうどなんかこう、咳が出て止まらなくなって苦しいなと思って、でもまあ、それはね、痰が絡むとか、そういうことではなかったので、いや、なんかもう変な感じやなと思って、咳は止まりました。で、まだこの声の調子が、こういったザラザラ声で、ガスガス声のまま、というような感じで、3月ももう後半になろうとしてしまって、3月はちょっとね、そういった意味で、ちょっとね、花粉症対策に明け暮れて、まあ、あれやこれやと人から勧められるお薬、花粉症対策のものは全部食べしましたよ。なんかね、漢方薬も3種類ぐらい試したし、サプリメントも試したし、もちろん R1 とか、そういった乳酸菌の抵抗力、免疫力を上げるものだったりとか、で、まあ、お医者様からもらう薬だったりとか、ちょっと鼻をね、ステロイド剤のようなものだったりとか、で、喉飴なんかも5種類ぐらい試しましたけれどもね、そしたら、昨日になって、ロイヤルゼリーがいいよっていうお声を聞いたり、プロポリスがいいよなんていう声も聞いたので、それも買いました。で、もうすぐね、ピンポーンってなったら届くということになるんですけれども、まあ、それも試して、早くこの声が良くなるようにと、頑張っております。ということで、二つ目の近況報告なんですが、先月ね、ちょうどラジオでも伝えたんですけれども、なんか新しい SNS が日本上陸しましたよね。音声アプリ、クラブハウスというね、音声での SNS。それを始められてる方もいらっしゃるかと思うんですが、さとちゃんはまあちょうど1月31日から、1月30日だったかな、それを始めまして、もうちょうどね、まあ1ヶ月半ぐらい経ったのかな。まあちょうどその1ヶ月前は盛り上がってたんでね、こうブームがバーッと来たような感じだったんですけれども、ちょうどそのからまた日が経ってですね、今ちょっとね、 クラブハウスのブームもちょっとまあ過ぎた感ありますよね。もうなんでしょうね、飛びついて飽きやすいっていうのも、このなんていうんですか、みんながいいないいなと思ったらこう飛び込むという日本人体質の人がねやっぱり多いというのもあるんですけれども、うん、やっぱりコロナ禍でねステイホームだったこの期間だからこそ、そういった、人とコミュニケーションが取れる、喋れる、ね、スマホ一つだけあれば、声でつながる、ね、そしてお話を聞くだけじゃなくて喋られる、喋れるというね、そういった双方向性のラジオのような、もう全然その一方通行じゃないよっていうことで、まあ、みんながね、楽しめるアプリではあったんですがね、なんかね、でもその1月末から2月の初旬に加入された人もちょっとね約3割がもうね、なんだかちょっと離れていっているらしいという話も聞きますので、ちょっとね皆さんこうパーッと飛びついて夜な夜なそういったお話ししたりとかラジオのように聞いたりして寝不足になって、でちょっと疲れてしまったんじゃないだろうかというね噂もちらほらと聞きます、うん、ね、今 iPhone だけなんですけれども、数ヶ月後にはね Android で、クラブハウスに参加できることにもなるので、またその時には、まあ、ブームがやってくるのかなという感じを思いつつ、まあ、ぼちぼちっていう感じでお付き合いしていこうかなっていう感じですね。さあ、そしてですね、まあ、このみんなが喋りたい、こう、会話したいっていうのもあるんですが、やっぱりね、やっぱり SNS は、その、どう言ってるんですかね、安全性確保はね、やっぱり自分自身で、こうね、知らない人と、こう、なんかね、いろんな情報を得るために繋がったとしても、しっかりと自分で自分の身を守る、変な話はね、そんな美味しい話あるわけないんです、ね、そういったことは勧誘されたりして絶対にお断りしてくださいね。もう本当ちまた老人の方々が、まあ、一般のこのリアルの世界ででもねオレオレ詐欺に引っかかったりということ被害もあるんですけれども、やっぱり SNS はやっぱりこの、ね、何が潜んでるかわからないので、そこは本当皆さんね気をつけて健全にコミュニケーションを取っていただきたいと思います。うん、ということで、じゃあ、3つ目の近況報告をさせていただこうかと思うんですけれども、じゃじゃーん、もうね、去年からずっともったいぶってお話ししてた、さとちゃんの、経営しています、ピザカフェ竹村のキッチンカーがデビューをいたしました。今月3月の7日にスタートいたしました。まず、1台目が、スタートしたわけなんですけれども、うん、ピザカフェ竹村号という名前なんですが、京都市伏見区エリアで、スタートさせていただきました。うん、メニューはですね、その、ま、店内で20種類ぐらいピザは常に用意していたり、新しいピザも用意してるんですが、うん、やっぱりキッチンカーなどで狭い空間でやるので、ピザは5種類になっています。うん、マルゲリータと、コーンマヨと、あとは、さとちゃんのお店、ピザカフェ竹村の完全オリジナルの、リップピザなんですけれども、そこで、カレーソースと、クリームソースと、あとは、蜂蜜をつけて食べていただける、このリップピザの3種ということで、はい、全部で、5種類のピザ。キッチンカーで、食べていただけるようにしています、京都発ということで自宅前で焼き上げるということが可能になりました。なので設置型で、ま、キッチンカーのところに買いに行くということは皆さんねもしかしたら今までされたことはあると思うんです。泊まってるイベント会場にね、そこで買いに行ったりとか、うん、で今回、さとちゃんたちがスタートさせたのは、自宅前で焼き上げるという形の斬新なスタイルなんです。なので、どうしても、このトラックといいますか、キッチンカー自身が、そんなに大きなものではないんですが、高さが 2.5 メートルもあるので、そして、まあ、横幅はちょうど、軽音の横幅になるんですが、敷地、それを止めて調理させていただく敷地、だけは確保していただきたくって、 ご自宅前に到着して、そこで調理する時間、30分なり1時間なり、そのピザの枚数にもよりますけれども、それを焼くスペースさえあれば、事前にご予約いただきましたら飛んでいきますので、よろしくお願いします。ね、そんなこんなで今ね、ちょうどお時間が半分ほど過ぎてはいるんですけれども、さとちゃん、ちょっと喉の調子がカサカサしてるので、ちょっとね、喉を潤しながらやっていってるっていう感じなんですけれども、うん。でですね、番組の後半ではね、またメッセージいただいた方の質問コーナーなどもね、やっていきたいかなと思っています。で、まずですね、そのキッチンカーについてなんですが、日本にない形のキッチンカーで特許出願のシステムを稼働させました。ね、自宅前で焼き上げるにはですね、そのシステムといいますか、通常、そうですね、薪を、ね、石窯で積んでいくと、そこで1時間なりなどのね、時間が必要になってきたりということが準備にあるんですが、このピザカフェ竹村号は、着いてから、5分以内から、焼き上げることができるという斬新な、システムです。そして、コロナ対策としてコロナ滅菌システムということも打ち出した、特許出願中のキッチンカーになっています。お店は伏見区中島外山町18番地ピザカフェ竹村から、そのエリアでスタートをさせていただくんですが、必ず前日の15時までのご予約で、次の日以降でね、ご対応させていただけるということになっていますので、どんどんご応募くださいと言いますか、お電話いただけたらと思います。そして3月末までのイベントとして、今年卒業の学生さんにおめでとう卒業ピザということで、マルゲリータピザ1枚プレゼントしていますので、こういったもの、詳しいことはホームページでご覧いただけたらなと思います。いろんなお話満載ですが、それではここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
はい、番組の後半ではメッセージいただいた方の質問コーナーでございます。今日はね、3つほど来ているんですけれどもね、どれにしようかな。そうですね、さとちゃんこんばんは、おでんが嫌い Y さん52歳ですねはい、おでんが嫌いなんですか。なかなかおでんね、あんまり嫌いっていう人も珍しいかなと思うんですが、この年齢で再婚って考えたらダメでしょうか52歳のおでんが嫌い Y さん、これは男性なのか女性なのかちょっとわからないんですけれども、全然再婚してください。そんなお相手さんがいらっしゃるならね、お互いがね、再婚というか、この方にとったら再婚でもね、お相手さんが初婚かもしれないですけれども、いや、もうハッピーになりますよ絶対。結婚したいなんてそうそうね、みんな思わないんですましてね、そんなんね、50歳超えてからでもね、そんな恋愛したりとか結婚したいなっていう相手がいらっしゃるのであれば、もうぜひぜひもうご結婚されて幸せになっていただきたいと思いますし、でもこれだけではわからないのは、お相手がすでにいらっしゃるのかどうかですよね再婚って考えたらダメでしょうか。いや、考えて、まだもしかして考える段階なのかな。いや、もう全然考えてください。もうこれからね、高齢化社会ですからね。もう一人で、今一人なのかちょっとわかんないですけど、サトちゃんなんかで言いますと、そうですね。サトちゃんの場合、ワンちゃんがいますからね。ワンちゃんと楽しく過ごしているので、他に、邪魔者はいらないわっていう感じなんですけれども、もう全然、幸せになっていただくことはサトちゃんも応援していますので OK ですよ。みんなで幸せになりましょう。はい、 Y さん、おでんが嫌いな Y さんいかがでしょうか。はい、そしてもう一つは青年 OTA さん、オタさんって読むのかな、30歳、青年ということはこれ男性ですね。あ、そうですね、結婚したいのですが彼女いませんって。なんか今日結婚のメッセージ多いですね。結婚したいのですが彼女いません。これはもうそもそも彼女見つけましょう。先にね、結婚うんぬんの前に彼女を見つけて見つけるっていうのかな、こう恋というものは知らぬ間に落ちているものというもので、恋をするというか恋をしたいからできるというものでもないですしね。そういう時は美味しいピザでも食べてほっこりと幸せになっていただきたいと思いますね。はい、結婚する際の前にもやっぱり彼女さん作りましょうね全然相談になってないような気もするんですけれどもね。こここれは主婦子さんですね。 D42 歳、最近クラブハウスにハマっています。もともとラジオ好きなので毎日楽しんでいたのですが、なんか疲れてきました。ということでこれはね、往々にしてあるべきことですね。さとちゃんもね、私の中に言ってましたように、疲れるほど何か没頭できるというのもまあいいことなんですけれども、疲れてしまうと、なんかね、ちょっとね、しんどくなるのでね、そうなる前に、ほどほどに、ということで、何でもそうですよ。その、Facebook 疲れっていうのもね、かつてはね、聞いてました。いや、でもあんまり Twitter 疲れっていうのはあんまり聞かないですね。で、インスタ映えっていうのも聞くけど、インスタ疲れっていうのもあんまり聞かないですね。なんかやっぱりこう、お互いにこう、フォローするっていう、その、インスタなんかはね、フォロワーがいっぱいいてくださって、自分の写真とか、そういったメッセージ性とかにね、共感してくださる方が本当に、その写真に対して、こう、ついてくださる、フォロワーさんがついてくださる感じですけど、どうしても、Facebook とかはね、こう、メッセージを、主張するとまたそこでコメント返ってきたりして、で、お互いにやり取りするということに、ちょっとね、SNS の良いところと悪いところ、やっぱり公開されてるところで、人間関係だったり、コミュニケーションだったりね、そういうのに疲れる人も出てきます。でも疲れる前に、ほどほどにしておくというのさえね、コントロールできたら、めっちゃ楽しい世界だと思いますので、そこはね、主婦子さん、クラブハウスに疲れてるということなんですけれども、疲れないほどにちょうどいい感じで、やっていけたらなと思いますね。でもなんかツイッター社もね、今後そのこういった音声アプリみたいなのを出すということで、Facebook 社であったりインスタグラムはね、の方もそういった音声アプリが出てくるとのことなので、上手にね SNS と付き合っていけたらなと思います。いろいろありますね。そのリアルの社会の中でもいい人もいれば悪い人もいるし、誹謗中傷する人もいれば、本当に心から信頼を寄せられる人もいらっしゃいます。その見極め方っていうのはね、やっぱり冷静になって、見る目を養うっていうのも我々の課題なのかなって思いますね。なわけでですね、そのさとちゃんのピザのお話にまた戻りますけれども、業務拡大に向けてですね、アルバイトさんも引き続き募集中でございます。まずね、車の運転できる人募集中。これはキッチンカーをね、運転できる人ね、メンズでもレディースでもどちらでも車運転して、そして明るく元気、やる気がある人。そして何よりもピザ好きな人ですね。ピザ嫌いって言ったらね、美味しいピザが、ね、提供できませんのでね。そういうことで、今電話聞こえてますか？ちょっと今ね、スマホで終了しておっと、保留して、はい、今ですね、音声つながってますか？電話がかかってきてしまいました。スマホなんですけれどもね。はい。こういったハプニングがね、あるのがね、生と言いますか、リアルで良いことですね。はい。で、どこまで話したかな？ そうそうそう、ピザ好きな人がね、ぜひ来てくださったらいいなって思います。まあ、調理できる人バッチリでございますよ。で、さくちゃんが、ね、美味しいピザの焼き方をお伝えしますので、ね、練習してうまくなっていただけたらなと思います。まず基本的には伏見区中島外山町の18番地、はい、でバイクが乗れる方は近隣のデリバリーも受け持っていただきたいですし、ホールキッチンも踏まえて、調理もできて、そして、みんなに美味しいピザを提供していただけたらと思います。あ、そうそうそう、ちょうど京都のバスケットプロバスケットボールチームのハンナリーズさんの会場で、4月は、呼んでいただいて、そこでも、ピザカフェ竹村号として、キッチンカーで、ピザを皆様に食べていただける、イベントに参加させていただけますので、ぜひね、ハンナリーズの、ホームのね、仕事、そうですね、仕事を休んでまでの、あ、ちょうど日曜日なのでね、みんなお仕事は休むんですかね。で、その試合を見に来ていただいたときには、もしね、ピザカフェ竹村号を見かけたら、ぜひ、ピザ、さとちゃんって食べに来ていただけたらなと思います。電話番号は 075-748-7508。こちらに、アルバイトさん、パートさん、正社員も募集してますので、ご応募いただけたらなと思います。そして、ピザのご注文なんですが、こちらは 075-748-7607 ということで、下4桁が、変わっていますので、どちらにでもつながりますので、どちらかにお電話いただけたらと思います。で、先ほどね、ちょっとしかイベントのお話できなかったんですけれども、3月末まで、今年卒業の学生さんに、おめでとう卒業ピザということで、マルゲリータピザ1枚プレゼントしています。これは、卒業証書をご本人様がご提示いただきましたらば、はい、1枚プレゼントさせていただきます。ただ、要予約でございますし、ちょっと条件がございますので、ホームページの方に条件についてはお確かめをください。イートインと、通常のデリバリー、そして、キッチンカー、この3種類での条件が異なっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。さとちゃんのこのシワシワ声、ガラガラ声でですね、ちょっとね、今日は本当にリモートの放送でもあるので、お聞き苦しい点が多々あったかと思います。ご了承くださいませ。本当にさとちゃんもね、こうやって花粉症で悩みつつ、でも世の中の人もみんな花粉症で、悩んでらっしゃるかなとは思うんですけれども、やっぱりこの緊急事態宣言が明けて、これから活動も活発になります。ただコロナ対策と花粉症対策と日焼け止め対策ですね、それもやっていただきたいと思います。それでは次回のミッドナイトグーココは令和3年の4月の第3金曜日にお会いしたいと思います。はい、コロナワクチンがね、もういよいよ開始されるみたいですね。まあ、高齢者の方とか、いうか医療関係の方から打っていただいて、私たち健常者がですね、ワクチンで、打てるのはいつになるのでしょうか。そしてお別れの時間でございます。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都生まれのジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。